すべては合格のために。
建築関連資格の総合資格学院の提供でお送りします。
シネマアーキテクチャで、今回取り上げる新作は、タルベーラ監督のニーチェの馬で、現代はトリノの馬でしたけども、ニーチェが、トリノで、暴れた馬にこう、抱きついてそのまま、発狂したっていう、エピソードがあるんですけど、この監督はその後あの馬は一体どうなったんだろうっていう、なんかそこがきっかけでかなり長い間このモチーフを温め続けて、ようやくこの映画が、日本で、公開されることになったんですが、2時間半ぐらいあって、もう登場人物も数人というか、ほとんど2人ぐらいなんですけども、で、非常にカット割りも長いし、かなりハードルの高い映画です。インパクトはすごいし圧倒的な強度があるんですが、辛い人には多分辛いだろうという映画なんですが、今回は前の、ハリウッド大作とは全然趣向の違うニーチェの夢を取り上げてみました。一応基本的な解説を佐久間君からします。
解説というか印象です、いいですか。このタルベール監督って基本的に長回しのカットがすごい有名で、それで結構あれなんですよね。それとあと、徹底したセリフの少なさと、表情といったものを排除している。そしてなんかもうこのになんていうんですかね、世界の終末みたいなものを実際描いているような映画なんですけども、本当に淡々とした日常生活を送っていて、本当機械的になんかこう物事が進行していくんですね。でその中で僕がなんか面白いなと思ったのは、そのライフサイクルの中に起きる、着替える、芋を食うで井戸の水を汲みに行くっていう中に窓辺に座るっていう行為があったのが結構印象的で、窓辺に座って外を眺めているんですが、なんかそれを見た時に、ちょっとここに写真があるんですけど、なんかダリの窓辺の少女とか、あと先生がレビューの方で挙げていたフリードリッヒの窓辺の女とか、なんかそういったものを思い出しました。っていうのもなんか外を見ているんですけれども、真後ろから捉えるショットが結構印象的で、そのままずっと長回してずっと続くので、一体何を見ているのかは最初わからないような場面もあって、で実はそのカメラが少しずつずれていくと一本の木がそこにあると。でその木はなんか僕の中では実際北海道三重町にある哲学の木っていうものを印象になっていて、その哲学の木っていうのがいわゆるニーチェであって、それが世界の終末とかかって、うまいことなんかこう廃墟のような映像になっているなっていうのが結構深読みなんですけど面白いなと思ったのと、ずっと嵐がずっと止まないその世界の中で、ずっと不協和音とか不穏な音楽がずっと流れ続けていて、その人生はどういうふうに終わっていくのかっていうのをなんか実際映像で見せている、音で見せているっていう部分が面白かったです。あと馬っていう点で、あの馬はどうなったって本当に最後思うんですけど、実際馬が水を飲まなくなったり餌を食べなくなったり、なんかそういったところでなんかこう何かを予感させる部分が馬が担っているそこの点で結構興味深いというか、確かに先生の言うようにハードルがすごい高い映画なんですけど、いろいろこう一つ一つの動作に意味がないようで意味があるっていうところで、とってもなんかこう神経を研ぎ澄ましてみるといろんなことを考えさせる映画だなっていう印象でした。それではちょっと回します。
はい、僕も見たことは見たんですけれども、確かにハードルが高くて実際学部時代にもそういった映画を授業の一環で見せられたこともあったりして、建築の学校、そうですね、学校でもそうですけれども、でも日本の 小津さんの監督の映画もいくつかあって、やっぱ同じようにある意味なので、こう最新作と言いつつ白黒ですので、これも本当にこれ新作なのってちょっと一瞬疑うようなカットですよね、映画ですよね。で僕としてはまあその例えばまあトランスフォーマーとかともう真逆で、そのやっぱり一個一個はすごいシンプルというか、かつその繰り返されることによってやっぱりこう見てる側も一つ一つの動作とかにやっぱり研ぎ澄まされていって、こう物事にすごい着目できる、あの細かい動作とか動きとか、にこう発見を見つけられるというか、同時にこう考えさせられていくっていう、うまいこう効果があるなっていうふうに、印象を受けています。あとはやっぱり外が常にこう嵐が、まあ、吹雪いてて、もうその、吹雪いてる音がすごい激しくて、まあ、その、感じがすごい出てるんですけれども、この家の中と外とのこの境界線をこう、行ったり帰ったり、する、その、家という、いわゆる西洋のこう、外から身を守る建築っていうあり方のこう、原理的な部分をこう、見せられた部分があるなっていうのも、感じました。で、僕はこんな感じですね。はい。
はい、まあ、ハードルの高い映画とは言われてはいるんですけど、僕は結構こうその何度もループされる日常だったりとか、そういったなんかある一種のこうリズムみたいなものが映画の中にあって、それはなんかすごく、まあ、心地よい感じは僕はしていて、まあ、それはまあ眠気を僕は誘われるわけなんですけど、でもなんかこうでもその別に眠ってしまう映画が悪い映画っていうのはなんかこう、まあ、そんなことは全くなくて、僕はそうではないと思っていて、ある映画のこうリズムみたいなものっていうのはなんかこうすごくこうバイオリズムに似てるものみたいなのがものすごく眠くなったりとかして、でもこう特にハリウッド映画とこう対比してみると、ハリウッド映画っていうのはやっぱこうサインカーブではなくて、ちょっとこう変なんですよね、こうちょっとこうここで盛り上げてここでは落ち着かせてみたいな、ちょっとこう人工的なリズムがあるのに対して、なんかこう今回見た映画はすごくこう人間のバイオリズムみたいな、そういうものに乗っていったんじゃないのかなっていうふうには思いました。それとなんかこう先ほど吉川さんの方からもありましたが、なんかこうすごく古い映画のように見せつつ、まあ、長回しなんかではすごく技術的な話なんですけど、ステディカムっていうブレないカメラを使っていて、そのなんか妙にブレない、その昔の技術だと絶対にこうカメラを動かすときってブレるんですけど、ステディカムっていう、まあ、60年代70年代ぐらいに開発された全くブレない動きを可能にする機器によって、なんとなくこうブレがないことによって気持ちの途切れがなくなっている。でもなんかこうフィルムの質感はものすごく古いっていう、そのちょっとそれに対してちょっとなんかこう違和感を感じながら、でも気持ちはこう途切れないので心地よいこう流れに乗ることができるっていうのは一つ思ったところですね。
長回し僕測ってなかったけど、どれぐらいあったの長いやつ。
あ、測ってないですね。ちょっとこれは要
最後のフェードアウトも結構
長かったですよね。まあ、フェードアウトそうですよね。
最後がすごい静止画みたいな状態で引いていくから、本当に最後がすごいよかった。
僕からは、まあ、僕これもともとコメントを書くんで、早めに見せさせていただいて、でまあ、今も出てたようにものすごいシンプルな、もうほとんど必要最小限と研ぎ澄まされた、まあ、生活しかなくって、まあ娘とお父さんがいて、朝じゃがいもをほとんど素手で食べてるって一個食卓にあってっていうのを繰り返すんだよね。まあ、でも繰り返すっていうのはだから引き伸ばされたミニマルミュージックみたいって書いたんだけど、まあ、一方で反復すると同時に反復することによって壊れていくことも分かっていくっていう、まあ、そういうふうにちゃんと構成上は作られているし、で何よりも印象深いのは先ほども出てましたが、やっぱり窓があってですね、 過去の作品で、あのベルクマイスターハーモニーもロンドンから来た男もね、結構似たようなっていうか、ま、窓のカットがあるんだよね。あの部屋の中から外を見てて後ろ姿で、まあ、両方女性だったかな。あのでただなんか結構逆光なんで外の何が見えるかよく分かんないっていうシーンが両方の映画にあったから、結構共通してるんだってことは後で分かったんですが、あのただまあこのニーチェの真ん中ではやっぱ僕はフリードリッヒの絵を、19世紀のドイツのロマン派の画家ですけども、あの、まあ、ある種外側にあるのは世界の比喩だと思いますけど、まあ、世界を窓から見ているっていうような、まあ、女性がいて、でその外に木が一本立っている、なんとなくその木が一本立っている感じもフリードリッヒなんかの、絵を彷彿させるものがあるんですけど、あの一応映画のエピソードというか、あの制作の話によると、まず木が一本立っている場所をロケハンでひたすら探し回って、この場所を見つけて、この木が見える場所にわざわざ家を作ったっていうのが驚きましたね。なんか最初からそこに家があったのかと思いきや、この家が丸ごとセットで、このセットはこの木を見るために家が一個作られたという、まあでも逆に必要、それだけがセットなんだけど、それ以外何も作ってないんだけど、という、まあ、窓から木を見る、で、まあ、あと井戸があってっていう、もうそれだけなんですよね。っていうのが、あの絵画的にはなんかそういうあの構図が非常に印象的だったし、あとはまあ物語の構成としては、あのまあ作家も意図してると思いますけど、本当に天地創造をひっくり返したような感じで、あの光とか水とかなんかそういったものが一つずつあの消えていくような感じで、世界が崩壊していくのをなんかこの小さな場所で、あのここまで必要に描くかっていうのがとにかく、印象深いっていうか、ちょうどあの世界創造を逆回しにしたような感じを、あのここの小さな世界でなんか描いてるっていうのが印象的でしたね。特にあとなんかコメントする人いますか？なければ鈴木さん、なんかこれで見たくなりましたか？
よく睡眠をとってから集中してみた方がいいんですかね。
いやでも集中、眠って まだ起きてもやっている安心
すごく幸せですよ
同じシーンがあ、でもそのなんか反復していく中にちょっとずつ変化が現れていくっていうのは、探すのは面白そうだなって思いました。
いいですかね。じゃあそんなところで、はい。